今朝はですね、ちょっと悲しいビデオを持ってきたんですが、出るかな、さっきビデオが映らなかったので出るといいんですが、I brought a sad video clip this morning。コマーシャルなんですけど、どこだろう、ベトナムかタイか、ちょっととにかく言葉分かんないんだけど、多分雰囲気で何言ってるか分かると思いますので。It's a foreign TV commercial. I don't understand what they're saying, but I'm pretty sure you can understand by what's going on. Let's hope it starts. Okay, there's something wrong with this video thing this morning. Let me show you here. What? There. I really want to show you this, so I'm going to show you differently. Mitsukerarenai. こんなものを見せたかったのかと思ってると思います。あの天井のシーリングパネルのコマーシャルだと思うんですけど。okay, so I think that was the ceiling panel commercial. でも悲しくないな。で悲しい、一応悲しみが今日テーマなんでこれを選んでみたんですけど、いまいちこうスムーズに出なかったんで悲しいな。so this morning, like, okay.We started a new series last week, and today is Blessed Are Those Who Mourn. It just didn't work well, so it's sad. But, 先週からこの三条の説教シリーズを始めましたね。で、今日がこの悲しむ者は幸いですというところなんですね。イエス様がメッセージをした、その人たちは慰められるからですっていう。この短い箇所ですけれども。So Jesus said, Blessed are those who mourn, for they...will be comforted. It's a very short verse, but it's about mourning, grieving, sorrow. で、これ普通にこれだけ読むと、ね、やっぱりいろんなことがあって悲しいことがあった、悲しいことがあったら神様が慰めてくださるというふうには思えるわけですよね。でもその通りだと思いますね。悲しいことがあったらやっぱ神様が慰めてくださるわけですよね。 So ifWe just read this passage, we would think, you know, yeah, many things happen and many sad things happen in life, and when those things happen, of course, God will comfort us. でもここでイエス様が言っておられるのは、そういう類の悲しみじゃないんですよね。But that's not what Jesus said, you know, that's not quite it. っていうのは、例えば今悲しいじゃない、今悲しいとします。何かが起こった、本当に悲しい。でも、で神様がそれを今 慰めてくれた。そしたら今いい気分ね、少し慰められてだんだん元気になって、それはそれとも今の一時的なことですよね。Like if something happens now and I feel sad, I'm grieving right now, and God comforts me, then I feel better. But it's still about now. It's still in the temporary stage of life. で、いつも言ってますけども、イエス様の視点っていうのはそんな今のこんなちっちゃなちっぽけなところを見ておられるんじゃなくて、イエス様は常にもっと先の永遠に続く、本当にもう何もなくなることがない永遠に続く世界を見ておられて、そこに私たちが行き着くこと、その永遠の世界、永遠の人生を歩み始めることができるためにっていう、その視点でイエス様は全てのことをされて、全てのことを語られているわけですよ。 But you know, Jesus's perspective is not on these temporary things. His eyes are always looking towards the eternity, right?For him, what's more important is not for us to live happy life here, but for us to live happily ever after in eternity. And what everything he says, everything he does is looking towards that direction. そういうことをこう頭に置きながらね、この御言葉を今朝ね読んでちょっと理解していきたいなと思うんですね。And so we want to have that in mind as we read this and try to understand this passage. で、この悲しむ者は幸いで、その人たちは慰められるからです。この悲しみってどういう悲しみなんだろう。慰められるってどういうことなんだろう。これを他の聖書の場所でね、ちょっと見てみたいと思うんですね。So we want to think about what kind of mourning, grieving, sorrow is he talking about andWhat does he mean by comforting? And we're going to flip Bibles and see what other passages are talking about. まず悲しみについてね、こういう御言葉がありました。First, it's about sorrow, the mourning and grieving. 2 Corinthians 7:10. 第2コリントの7章の10節でこういう御言葉があるんですね。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。It says, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death.
神様の御心に沿った悲しみっていう表現がここでされてますね。
Here it says, Godly sorrow. The Japanese translation says, sorrow according to God's will.
神様が私たちに、まあ、願われてるっていうのとは違うのかもしれないですけど、神様の目から見た悲しみ。ということですよね。
So it's about sorrow, the grieving that God sees.
で、それはどうなるって言ったかっていうと、悔い改めを生じさせる。で、悲しみが悔い改めに至るんだって書いてある。
And this passage says, those kind of sorrow, the mourning and grieving, leads to repentance.
だからさっき言ってた、なんか悲しい出来事があって、悲しいんですよってね。それとはちょっとマッチしないですよね。
So when sad things happen and we grieve, that kind of grieving doesn't match this passage.
悲しいと悔い改めに至るんだ。
でもう一つね、詩編の23編、ここで今度慰めっていうことが書かれてるんですね。And if you flip over to Psalm 23:4, talks about comfort.
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
It says, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
慰めここに書かれてますよね。慰め、この慰めは何って言ったら、あなたの鞭とあなたの杖ですって言ってるんですね。
So here, what is the comfort? It's God's rod and staff.
これ、この23編っていうのは羊飼いと羊の詩編ですね。神様、主は我が羊飼いっていうところから始まるあの詩編ですね。神様が私の羊飼いで、私は神様の羊なんですよっていう、その詩編。
So this Psalm 23 is about God being our shepherd and me being his sheep, right?
これで羊飼いが無知、まあ、あまり無知は使わないのかもしれないですけど、杖を使う時ってどういう時かな、ちょっと考えてみてください。 So when does the shepherd use rod and staff? 羊をこう連れていく時に、道からそれていった羊を、いやこっちだよって戻す時にその杖を使うわけですよね。でそれた羊を元の道に戻す時に杖を使ってこう戻していく。 You know, when the sheep, you know, when the shepherd is leading the sheep, and when one sheep starts to get off the track and starts to go astray, that's when the shepherd uses his staff, the rod, to bring them back to the path. だから向き、それ、道からそれていった羊を正しい道に戻すときに使うのが、これが私の慰めですとここで言ってる。So in this psalm, he's saying, you know, when a sheep goes astray, and when the shepherds use the staff, rod, to bring them back, that's the comfort he's talking about. で、それた、道からそれて、向きを変えて、元の道に戻ることを、聖書的な言葉を使うと、悔い改めっていうんですね。悔い改めっていうのは、罪を犯してしまって、神様の道からそれて、元に戻ろうって向きを戻し、神様の方に向き直ることを悔い改めているわけです。ですから今のこの詩編の、ね、慰めっていうコンセプトと全く同じことがこの第2コリントで言われているわけですね。So, you know, this is called repentance, right? When you go off God's path and decide to turn back to God and, you know, change direction, that's what the Bible says, repentance. Okay? So, 2 Corinthians 7:10, the sorrow, the mourning and grieving leads to repentance. And this repentance is according to Psalms 23:4, that's the comfort. イエス様の悲しみと慰め、これがこの2つに両方に出てるわけですよね。で、だからここにね、こういう公式が見えてくると思うんです。で、悔しみの時に悔い改めたら許してもらえる。この悔い改め自身が慰めというか、悔い改めた時に許してもらえるということがここで言っている慰めなんですね。So here we can see this formula here. You know, when we grieve, that will lead us to repentance. And repentance itself is not quite comfort, but as we repent, God will forgive us. Forgive us. That is the comfort.だからイエス様が言われている悲しみ、ね、この悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですというのは、その悔い改めと関係がある、つまり自分の罪を悲しむ者は幸いですと言ってるんですよ。 So when God, Jesus said, blessed are those who mourn, it has something to do with repentance, which means blessed are those who mourn their sins. Making sense?私たちが神様に、私たちのことをめちゃくちゃ愛してくださっている神様に対して犯してしまうこの罪を悲しむということをイエス様ここで言われている。So Jesus is talking about me committing sin against God who loves me dearly. 自分の罪を悲しむ、悲しむ、そういう悲しむ人は幸いですよって言ってるんです。So Jesus is saying, when youGrieve over your sin against God. You are blessed. 僕ね、これが見えてきたときにペテロのことを思い出したんですよ。I remember Peter, the story of Peter. 開かなくてもいいですけれども、マタイのね、26章終わりの方に、26章の69から75に、ペテロがイエス様を3回知らないって言ったストーリーが書かれてますね。In Matthew 26:69-75, tells us the story about Peter denying Jesus.イエス様が捕まって連れて行かれました。その時に弟子たちはみんな、ほとんどの弟子たちが逃げちゃったんですね、怖くなって。When Jesus was arrested, most disciples, all but one, ran away because they were scared. ピテロだけが逃げないで心配で後からついてったんですよ。Only Peter, he was concerned about Jesus, so he followed him.そしてイエス様が連れて行かれて、そして大祭司のこの 邸宅の中庭に、ね、中にイエス様がいるんですよ。だからペテロはその中庭のところでいろんな人たちと焚き火に当たってました。 So Jesus was taken to the high priest. Peter followed his residence and he was in the courtyard among, you know, with all other people. でしばらくしたら隣にいた人がふっとペテロを見て、あんたイエス様と一緒にいたよね、あのイエスと一緒にいた人じゃないっていうわけです。 And soon, you know, this person next to Peter just looked at Peter and said, Weren't you with that Jesus guy? その時にペテロはやっぱ怖くなっちゃったね。ここで認めたら自分も連れてかれるんじゃないかと思って怖くなったんでしょうね。いやいや、知らない知らない知らない。 And probably Peter got scared, you know. So he said, No, no, I don't know. What are you talking about?そういうことが3回。あんた一緒にいたじゃない。いやいや知らないよ。いやあんた一緒にいたよ。私見たよ。何言ってんだよ。3回ペテロはイエス様を知らないって言ったのね。And that happened two more times, three times altogether. You know, people start saying, Yeah, you were with Jesus. I know you. And he was like, No, what are you talking about? I don't know.それで3回イエス様を知らないって言ったその時に鶏が鳴いたんです。And right after he denied Jesus for the third time, the rooster crowed.
26章の75にこう書いてあります。
そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。
Matthew 26:75 says, Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows,You will disown me three times. And he went outside and wept bitterly.
Hontoni jibun wo aishite kudasatte, mou 3 nenkan mou shinshoku wo tomo ni shite ta ano Iesu sama desu yo. Mou jibun no shisho, master mou daisuki na Iesu sama desu yo.
For Peter, Jesus was his master, his brother, you know, they spent 3 full years together.
でイエス様もその十二弟子いた中でペテロとヨハネとヤコブというこの三人はちょっと特別に扱ってくださったんですね。多分将来大きなタスクが与えられるんでそれだけトレーニングをするという意味で本当にみんなから三人だけ選んでよく特別な、ね、あの状況の中に連れてったりとかしてました。そんな特別な存在だったんです。
And you know, in that 3 years, Jesus treated John and Peter and James a little more special than all other disciples, probably because they had bigger task in the future.
So they were, Peter was one of those special guys among the disciples. で、そのイエス様を知らないって言っちゃった。そのイエス様を3回裏切ったっていう。そのイエス様に対して自分は罪を犯してしまったっていうこと時に、そのことが分かった時にペテロは激しく泣いた。
And Peter denied this dear Jesus three times. He betrayed Jesus three times. And when he realized that, he wept bitterly.
彼は自分の罪を悲しんだんですね。
Peter was mourning his sin against Jesus. He was grieving his sin against Jesus.
これがあの悲しむものは幸いですの悲しむものですね。
That is the sin, that is the sorrow, the mourning and grieving Jesus was talking about in Matthew 5:4.
生きてるといろんなことで私たち悲しみますね。
Yeah. We grieve over many things that's in our life, right?
で、愛する人を亡くしたとき、私たちは悲しみます。
Yeah. When we lose someone, you know, whom we love, we grieve.
ハルコさんとケイちゃん、今ね、まだまだ悲しみの中にあると思います。ジェームズがもう亡くなったのがまだ先週、1週間ちょい前ですからね。まだまだ悲しみの中にあると思います。
Like Haruko and Kay, they lost her, their husband and the dad just over a week ago. They are still grieving.
ありますね、そういうこと。で、愛する人は別に死ななくても、例えば日本から家族がやってきてて、そして帰るとき、ね、あの空港で送り出すのって悲しいです ね。帰る方はまだいいんですけどね、それを見送る側ってすごい悲しいですよね。そういう悲しみもあると思います。 Or, you know, they don't have to always die. You know, sometimes our family comes from Japan and when we have to see them off at the airport at the end. That's a sad moment, right? That's sad.それとか大切なものをなくしたっていう時も悲しいですよね。本当に大切なもの。Or sometimes we grieve over things. That's the most precious things that we had. うちでもある時出先でコンピューターが盗まれたことがあります。で、コンピューターなんかまた買えるんですよ。ね、まあ高いけど。でもその中に子供たちのちっちゃい頃からの写真が入ってたんですね。悲しかった。本当にもうあれは悲しいものだったんですね。そういうもう本当に大事なものをなくした時、私たちは悲しむと思う。Once our, you know, one of our laptops were stolen when we were traveling around. And, you know, of course, we can buy laptops. But we had kids' pictures in that laptop. That was shocking. That was tough, you know. That was a big loss.ね、いろんなことを悲しむわけですよね。でも私たち、聖書はね、私たちの一番私たちが悲しむべきことは、神様に対して犯してしまっている罪なんじゃないかなってイエス様は言われるわけです。私と神様との間を遮っているこの罪を、私たちはもっともっと悲しむべきなんだよ。 But the Bible tells us thatYou know, what we should grieve the most is our sins that's standing between God and me. 私たちどれほどこの罪を悲しんでるかな。 How much do we actually grieve over our sins against God? 自分のことを考えても、なんかそんなにしょっちゅう悲しんでないから、なんかいつもニコニコしてるような、ね、罪を犯すんですよ。でもなんとなくこう犯すことに慣れてしまってる自分もいるのかもしれない。あ、しまったぐらいには思うんです。あ、やばとかは思うんだけども、本当にそれを悲しんでる自分っていうのはあんまりないような気がするんですね。 Like we sin every day. I sin every day and you know, I think about myself and I'm not sure if I'm really grievingover my sins. Of course, I feel bad about it, you know. When I realize that I'm committing sin, I'm doing something that's not pleasing to God, I feel bad about it. But am I really grieving over it? I'm not sure. で、これ自分の罪を悲しむってね、なんか悲しみなさいって言われてさ、悲しめるわけじゃないじゃないですか。なんかそういうもんじゃないでしょ、悲しみってね。感情だからこう内側からやっぱ出てくるわけでね。But you know, grieving is not something that somebody tells you to grieve and can you grieve? No, it doesn't work that way because it's an emotion. It comes within from inside, right? で、じゃあどうやったら罪を悲しめるのかなって言ったら、やっぱり神様を愛してた時、本当に神様を心から愛していることが大事なんじゃないか。In order for us to grieve our sins against God, I think we have to love God.神様を愛する、神様よりも自分を愛しちゃってるとなかなか悲しめないのかな。 When we love ourselves more than we love God, I don't think we can grieve over our sins against God. っていうのは、罪っていうのは自己中心なんですよ。結局ね、罪っていうのは自分を愛することだから、ね、神様よりも自分を愛することでしょ。すると罪を犯してる時っていうのは自分を喜ばしてるわけですよ。わかる？罪を犯していると自分を喜ばしている、自分を愛してたら自分を喜ばしているから別に悲しむ必要ないですね。悲しみなんか出てこないわけです。You know, sin, basically sin is selfishness, right? Sin is the selfishness. Sin is to love myself more than I love God. So when I love myself and when I sin, when I commit sin, that sin is selfishness, so I'm trying to please myself.
Right? I'm pleasing myself, and if I love myself, there's nothing to grieve.
でも本当に神様を愛せれば愛するほど、自分よりも神様のことが愛してたら、罪を犯したときに、ああって、私のことをこんなに愛してくれて、私のために十字架にかかってくださったイエス様に対して、罪を犯しちゃったっていう。自分の気持ち云々というより、本当に神様に申し訳ないっていう、そこに悲しみが出てくるんじゃないかな。愛してるその愛の分だけ、罪に対する悲しみが生まれてくるの。
But if we love God more than I myself, then when we sin against God, we can grieve our sins. The more we love God, the more we grieve our sins against God.
ね、イエス様を信じる前ってね、私たちはこの罪の中で生きてたわけですよね。そうですよ、罪にコントロールされてたんですよ。もう何やっても罪、罪、罪、もういいことやってても罪なんですよ。ね、自己中だ。イエス様を信じる前ってそうですよね。本当に罪に支配されて、罪にコントロールされてる、罪に振り回されてた、それが私たちです。
Like before believing in Jesus, everything we did was sin. No matter how good it looked, it was sin because we were basically selfish. Right? And there was no God in our picture, in our life. So everything we did was sin. We were totally controlled by sin.
ってことは何をすることも全てやってることは自分を喜ばせてることだったわけですよ。自分のためにやってた、自分の気持ちを満足させるためにやってた、ね、罪だった。
In other words, everything we did was we did it to satisfy myself, to please myself because we were sinful. Right?
でその私たちの罪を許して、その私たちを罪から解放する、解き放つためにイエス様は十字架で死んでくださったんですよ。私たちがもう罪を犯さないで本当にイエス様に従う生活を始めるために、神様イエス様は十字架で死んでくれたわけですね。
And Jesus died on the cross so that our sins can be forgiven. Jesus died on the cross to free us from our sins so that we didn't have to live the sinful lifeBut to please God.
だから私たちが罪を犯すとき、私たちはそのイエス様の十字架を無駄にしちゃってることになるんですよ。イエス様がせっかく私たちを罪から解放するために死んでくださったのに、私たちが罪をもう一回犯すということは、私たちはもう一回そのためにイエス様を十字架につけているようなもの。私たちは罪を犯すためにイエス様の手に釘を打ち込んでいるようなもの。
So when we sin against Jesus, that means we are kind of nullifying his, what he did on the cross. We are crucifying him again as we commit sin against Jesus.
イエス様に、私たちはね、イエス様に罪を犯すとき、私たちはペテロと同じことをしています。イエス様知らない。そんなこと言ってるつもりはないんですよ。頭の中では、いや、イエス様信じてます。ただ私の弱さが罪を犯しちゃってって言ってるんだけど、罪を犯すその瞬間っていうのは、ペテロだってそうでしょ。イエス様のこと愛してたんですよ。でもあの瞬間、ペテロの頭の中には恐怖しかなかった。自分を守ることしかなかった。私たちも罪を犯すときってそうなんですよ。イエス様愛してるんです、信じてるんです。もうその瞬間、自分のことしか考えてなくて、イエス様知らないって言って罪を犯してるんだよ。
And when we sin against Jesus, we are betraying him, just like Peter. We think we love God, we think we believe in Jesus, but that moment we sin, it's all about me. And we say, I don't know Jesus, what are you talking about? Just like Peter, Peter loved Jesus. But the moment he denied Jesus, it was all about him. Right? He was so scared.
私たち悲しもう悲しもう悲しもうと思うよりも、本当にもっとイエス様を私は愛していこうと、自分の中でイエス様に対する愛を育てていく必要がある。それがこの5章3節に続く、5章3節に続く、ね、悲しむ者は幸いですに至ることができる秘訣じゃないかなと。
So in, you know, instead of trying to grieve over our sins, I think the best thing we can do is to nurture our love for God. That is the key to be blessed. イエス様を愛した。もう本当にイエス様を愛して、イエス様にもう愛して愛して、もうイエス様のために生きたいと思っている時に自分の罪に気がついたらね、あ、このままじゃいけない。これを繰り返しちゃいけない。また悲しませちゃいけない。って言って、私たちはもう一回イエス様の方に向き直るんですよ。それが悔い改め。So, you know, when we love Jesus and we commit sin, here's how we will think if we love Jesus. Whoops.I did it again. I shouldn't repeat this. I need to go back to Jesus. You know? That's repentance, to change direction. You know, turn back to Jesus. イエス様を愛して、イエス様を愛して罪を悲しむとき、私たちは悔い改めるんですよ。ね、神の御心に沿った悲しみは、悔い改めを生じさせる。イエス様を愛して愛して愛していくとき、私たちは罪を犯すなら必ず悔い改めるはず。When we love Jesus and when we commit sin, if we really love Jesus, we will repent. Just like it says in 2 Corinthians, God's godly sorrows bring repentance.
そして私たちが心から悔い改めるとき、神様は絶対許してくれる。それが聖書の約束ですよね。第一ヨハネの一章九節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、自分の罪を告白して本当に向きを変えて悔い改めるなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。
And when we repent, God will always forgive us.Just like it says in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
心からの悔い改めというのは、神様ごめんなさいではないんです。心からの悔い改めというのは、ね、私は神様の道からそれて自分の道を歩いていた。もう一回神様の道に戻って、神様の道を歩みますと言って、向きを変えて神様の方に歩き、始める、そのアクションが悔い改めなんですね。
Is real true repentance is not saying God I'm sorry. True repentance is to realize that I went off from God's path and now I'm walking my own path. Now I need to go back to God's path. So I'm going to turn and I'm going to actually go back and start walking His path. That action is called repentance.
で、私たちがそうやって戻った時に神様は必ず許して受け入れてくださる。これが神様が、イエス様が言われた慰めなんです。
And when we do that, God will always forgive us our sins and welcome us back to His path. And that's the comfort Jesus was talking about.
それでもまたやるんですよ、私たち。それでもまた罪を犯すんですよ。ね、翌日じゃなくてその当日、その日のうちにまたやるんですよね、大体ね。But then we sin again. Not next day, on the same day probably, we will sin again. That's who we are.
でもそのたびに神様を愛してるからもう一回戻りますって言って戻る、ね。同じ罪繰り返すんですよ、私たち。悲しいから。でも同じ罪を繰り返してる中でもそのたびに戻っていくと。その繰り返しなんで、戻るたびに神様は許してくれるんですよ。またかお前とか 言わない、まあ、言いながらでも許してくれるんですね。
You see, we will probably, or maybe just me, but we will probably commit the same sin over and over again.
We repeat those sins, but every time we do, we can always go back and repent. And God will always, always welcome us back.And forgive us. He will never say, not you again. No. He will always welcome us back.
それが慰めなんですよ。それの繰り返しでいいと思うんです。それを繰り返して、とにかく神様の道に戻ろう、戻ろう。なんで私は自分の罪を悲しむから。自分は罪を犯していたくないから。イエス様が私にしてくださったことを考えたときに、そんな申し訳なくて私は罪の中で、ね、甘んじていられない。って言って戻る。 これがイエス様を愛する信仰ですね。そういう信仰によって生きている人は幸いですって。イエス様言われて、そういう人たちは慰まれる、罪が許されるから。So if we love Jesus, we will repent all the time, every day, because I don't want to stay in sin again. And when every time we do that, He will forgive us. それで許されたらどこに向かうんですか？天国に向かえるんです。そっちに戻んなかったら天国からどんどん離れていっちゃうんですよ。
そうでしょ。
罪を悔い改めなかったらずれたままだから、どんどんどんどんイエス様から離れていくんです。でも悔い改めて戻るたびに、また元の道、元のゴールに向かって、イエス様がおられる永遠の世界に向かって、天国に向かって、救いに至る道を歩き続けることができるんですね。だからそういう意味では、これは罪を悲しんで悔い改めない人たちは、この幸いっていうのはハッピーハッピーっていうんじゃなくて、救われることができますっていう、そういうことだから、ね、罪を悲しんで悔い改める人は救われることができますっていう、これはすごく大事なメッセージなんですね。 And when we are forgiven, where are we heading to? Heaven, right? The world of eternity. If we don't repent, we are off the track. We are off, our direction is off. And it will go away, farther and farther away from Jesus.But whenever we repent, we are all back on the right track. And that track, that path will lead you to salvation, to heaven, to eternity. So this passage, Matthew 5:4, is basically saying, if you mourn or grieve over your sins, you are blessed, meaning you will be saved. So this is a very, very important message that Jesus gave to us.本当に罪を悲しむことを忘れないで、イエス様を愛することを忘れないで、そういう信仰でね、生きていきたいなと思います。So let's remember to grieve over our sins. Let's remember to love Jesus more than ever. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してくださって、あなたが私たちのためにイエス様を送ってくださって、イエス様が死んでくださいました。その愛を覚えながら、毎日その愛を覚えながら、あなたを愛して、その愛に応えて、本当に罪を犯さないように生きていきたいと思います。Father, we thank you so much for your love and grace. Thank you so much for sending Jesus for our sins. And as we think of Jesus and what he's done for us, we want to stay away from sins.それでも犯してしまう自分がいます。そのために神様、この今日のこのメッセージを思い出させてください。私たちが自分の罪を悲しんで悔い改めていくことができるよう、常にあなたに立ち返っていくことができるよう、その自分の罪に慣れ親しんでしまうことがないように、神様、私たちの心を守っていてください。 But Father, we still sin every day. But Father, I pray that you will help us to remember what you've said this morningSo that we can grieve over our sins and choose not to stay in the sinful pattern, but to come back to you and repent. 本当に感謝します。あなたが私たちに毎日セカンドチャンス、サードチャンス、もうハンドレッドチャンスを与えてくださって、常に許して受け入れてくださることを感謝します。Father, we thank you so much for giving us a second chance and third chance and fourth chance and just as many chances as we need. Thank you for your love. 感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.